大島康雄の大島を押します。
今日は大島が大島を押すんですか。
はい、ということで2年間約100回にわたって毎週何かしらね、人が作ったものを勝手に押すという活動をしてきたんですけど、
100押しですね。
そうなんですよ。でもそんなことをなんでわざわざやってるのかみたいな話って根本はしてこなかったと思うんですけど、せっかくなんで電波に乗せて僕がどんな気持ちで仕事をしてるのかっていうことを、普段はね全部言ってもしょうがないところって結構あるから、隠しながらやってたことみたいなのをちょっとね勝手ながら話させていただきたいなと思うんですけど、さっきのねバービーさんの西川彩乃への手紙もうすごい僕も心を動かされるところがあって、その資本主義の何でしたっけ、獣何でしたっけ、
化け物モンスター、
化け物モンスターが心を、人の心を取り戻したという一説に僕はかなり胸を打たれたんですけど、僕は逆というか別の意味でそれがあって今があるっていうところがちょっとあって、最初に2017年にデビューした時にタイタンから東大生タレントみたいな感じですごくこういろんなところにプッシュしてもらって、でまあクイズ番組とかでこうゴリゴリ戦ったりとか、まああと賞レース、いわゆるお笑いの賞レースに若手芸人としていっぱい出てみたいな、本当に結構王道の活動の仕方をしてたんですよ。でもそれがかなり忙しかったりとか、大学院にその時もう朝から晩まで授業通った後に仕事みたいな感じだったので、もうかなりもろに体調を崩してしまって、で体調を崩したのは一般的に公表していることなんですけど、そこで実はメンタルもかなり大きく崩してまして、まあ明確にあこういう感じの傾向出ちゃったなみたいなことが、そのいわゆる、まあ、これもな、あのちゃんと公表して説明するタイミングっていうのは自分で作ろうと思ってるんで、どういう名前の症状とかなのかっていうのはまあ一旦置いとくとして、あのいわゆるその注意ができないとか、まああと敏感であってすごく物音とかにあの耐えられなくなっちゃうとか、でまああと鬱は明確にあったんですけど、そういう3つぐらいの結構大変なことが、それまで気づいてなかっただけじゃないかなみたいなものも含めて2年目ぐらいでドバッと出たんですよね。でそれまでの働き方が正直全部できなくなっちゃって、でそれで残ったのが YouTube とラジオだったんですよ。でそこならできるなっていう風になって、今の仕事の形に結構落ち着いてて、でそれはその一回一回の現場で若手芸人が出れる現場なんて、もう1時間とかも下手したら3時間とか待ち時間あって、オーディションみたいな、実質収録なんだけど実質オーディションみたいな番組だったりして、1日拘束されたのに映らなくて 2,3,000円しかもらえないみたいなことっていっぱいありますけど、でもそれだけ聞いたら特に厳しい現場じゃないですよね、若手芸人の中では。出れるだけいいじゃんってぐらいの話ですよね。でそういうのが本当に無理になってしまって、でラジオは何が違うかっていうと、やっぱ喋る内容がある程度期待されて決まっている、どういう人がどういう喋りをするのか分かって呼ばれてるので、ラジオ局に呼ばれてちょっとしか出ないってないじゃないですか。だから働きがいがあるというか、今日何もできなかったなってことってラジオではあんまないと思うんですよ。
もう呼ばれた時点である程度ちょっと契約があるというか、
で自分が喋っていく中で、あちょっと言い間違えたな、言い過ぎたなってなったら、持ち時間の中で言い直しが効くっていうのもかなりいいところで、切り取られて変な風になる可能性っていうのが結構低いっていうのが、僕は心理的にすごく安全で、それでラジオを自分の主戦場として選んだっていうところはすごくあり、でラジオの仕事が欲しくて YouTube でとにかく無編集で長く喋るっていうことをアピールしてたら、多分それきっかけでお声がかかって今のラジオ仕事、この番組もそうですけど、につながってるっていう流れがあるんですよね。なので明確に体調とか心の調子を崩したことが今のキャリアを完全に作ってるんですよ、僕の場合っていうのは。で僕がその症状が出る前っていうか、心を崩す前に面白いと思って読んでいた作品が、高校生の時に読んでた、まあ、漫画とかがあるんですけど、山田玲司さんっていう方が書いた絶望に効く薬っていう漫画のシリーズがあって、それはもう本当にいろんな、もう日本のタレントの方々とか、アーティストの方々、いろんな人にインタビューしてって、一番人生の中で辛かった時期と、そこを抜けた方法について、他の場所では話さないぐらいディープな話、それこそもう、鬱の告白とか、山田玲司さんのインタビューがすごすぎて、みんな話しちゃうんですよ。でもみんなその漫画で可愛くなってるから、読んでられるみたいなシリーズがあって、それが高校生の時すごい好きだったんですけど、そこに、その、社会に出て、トントン拍子の、 トントン拍子で売れたように見える人も、うん、結構裏側でメンタル崩してたりとかするっていうことを、うんうん、業界に入る前から知れてたので、うん、なのでうろたえずに対処ができたっていうのは正直かなりある。あ、であとは田中圭一さんっていう手塚治虫先生のパロディ漫画で有名な方が書いた、うん、あのうつ抜けっていう、あ、すごい賞とかいっぱい取ってる、
何度も読んでる、
あ、読んでますよ、
はい、あのお話伺ったこともあります。
あ、本当ですか、
はい、
あれ素晴らしい、僕名著だと思ってて、あれはうつが来たなっていうタイミングで、うん、田中さんが自身で対応した方法として、うん、その日の状況とか天気とか仕事の内容とかを全部書き出してリスト化しておくと、
うんうん
う
ん、
鬱が来やすいタイミングが分かるって、
うんうん、
で田中さんの場合は天気だったっていう話があって、うんうん、
気圧とか、ね、
気圧とか天気とかが悪い時は来やすいなって身構えることができることが一番の対応になったっていう話をしてて、それ僕鬱になる前に読んでたんで、
うん、
結構すぐ順応できたっていうところがあって、うんうんうん、この山田さんと田中さんっていうあのすごいシンプルな名字のお二人には、うん、僕はものすごく感謝、
山田さんと田中さん
っていうとなんかねすごい匿名っぽく聞こえますけど、この二人には僕はものすごく感謝をしていて、この二人がいなかったら今生きてるかどうかも正直わからないっていうぐらいのところはあるんですよね、うんうん、でまあ本当綺麗事ばっかり言ってもしょうがないから普段は言わないんですけど、自分もなんか表で喋ったりするからにはそういう人になれたらいいなってすごく思っていて、うん、だから基本的には弱い人がどうやったら社会の中で苦しみを減らして生きていけるかっていうことしか中心に活動してないんですよ。それと関係ないことは基本僕は一個もやってないつもりで、で例えば映画のコーナーとかですごく狭い作品というかあんま有名じゃないけどぜひとも共感してもらえるそうなので、生きづらい人には見てほしいみたいな作品紹介することもあるんですけど、うんうん、そればっかり毎週やってると、うん、このコーナー地味だなみたいになっちゃって、
うんうん、
あんまり聞くこう触手が伸びなくなってしまうこともあると思うので、うんうん、ちゃんとこう1ヶ月のうち1回か2回はもう誰もが知ってる大作とか、
うん、
地上波でヒットしてるドラマとかもこうパンって入れて、
うん、
なんか聞き応えがあるコーナーだなというふうにはしておいて、
うん、
本当に伝えたい作品も忍ばせるみたいな方法で考えとかするんで、
うん、
なんかビバンの話してる時とかって別に大義が何もない行動をしてるように僕は見えると思うんですけどでも実はそこでこう自分のチャンネルを広げることによってとか、うん、自分への視聴率を高めることによって、
うんうん、
本当に弱者にしか届かない作品とかも届くようにしておくっていうのは、
うん、
やっぱりすごく大事なことだなと思っています、
うんうん、
で、まあ、ゆくゆく僕がやっていきたいことっていうのもいろいろあるんですけど、うん、なんか毎回結構いろんな活動をしてるんですけど、毎回結構よくわかんないって言われたり、急に怖い話、怪談師になったりとか、その急にヌードポートレートを撮ったりとか、よくわかんないって言われるけど、僕なりには全部論理があるんですけど、うんうん、ゆくゆくやりたいのは、その、うつとか、うん、まあ、あと、HSP、ADHD とか、いろんな症状の人の視点から書いた小説とビジネス書っていうのを同時に書きたいと思っていて、
うんうん、
同じ体験談から、アウトプットって、その、強く生きるんだみたいな強く言うビジネス書ライフハック系みたいなものか、その繊細に感情を切り取った文学どっちかにしかならないとは僕は思ってなくて、それを同時に執筆することってできないのかなとか考えてたりとか、あとまあ映画すごく見るんで映画を作りたいなみたいなイメージはあるんですけど、あの組織で働いたり人に指示を出したりするのが僕ものすごく苦手なんで、どこまでなら一人で全部作れるかなっていうことを考えてて、実はパリに年末年始行ってたのはそれの撮影をしてたんですけど、スマホ一台で自分しか出演しないでどこまで作れるかっていうのをやってて、それもなんか好き勝手やってるように見えるけど、全部しんどい人がこうじゃなきゃいけないっていう働き方じゃない方法でもできるかもしれないっていう可能性を考えたいなってすごく思ってて、みたいなことがいろいろあるので、こういうややこしいプロフィールの人間になってるんですよっていう話でした。
確かにその軸はね、はっきりと言っていただいて、つながってるのがすごいわかる。
あ、分かってくれ、あ、でも西川さんはね、すごく長く喋ってる相手だから分かってくださるっていう感じかもしれないですけどね。はい、なんか一見すると、その東大出身で爆笑問題に可愛がられてて、恵まれた人生で、成功しかしてないから強者の論理でみたいなことすごい言われることもあるんですけど、いや基本的にはそうじゃない側のメンタリティの方が大きいんですけどねって、でも自分で言うと説得力ないから普段は言わないんですけど、
今日は大島を押してくれたんです
っていうねこともありますよっていう。
作品の切り取り方とかはでもそういうあのね、痛みを知ってる人の感想をいつも伝えてくれるなって思ってました。
ありがとうございます。選び方
も含めてですね、
ね、
うん
っていう目線で今後も僕の活動を見てもらえたら嬉しいなということを最後にリスナーさんに伝えたかったです。
押します、
はい、今日は大島康雄の大島を押します。押します。
恥ずかしいな恥ずかしいな。
お知らせの後は桂宮治の座布団5です。